水木委員よりですね、今日のゲストの名曲の皆様ご紹介してください。
それでは、本日のゲストのお客様ご紹介させていただきます。柴田消防署救急係係長天木武義様です。
よろしくお
願いします。続きましてメイキャップのお客様をご紹介します。柴田ロータリークラブ畠山義邦君。ようこそお越しいただきました。以上でございます。
はい、それでは会長挨拶お願いします。
はい、ご丁寧にありがとうございます。あ、ちょうどいいわ。 ありがとうございます、まずもって、柴田ロータリークラブ畠山義邦です。今日はお越しいただき大変ありがとうございます。それと柴田市消防署中中係係長天木武義様、どうもありがとうございます。後ほどゆっくりお話ししていただきたいと思います。それではまず最初に1月の14日でしたかね、家族新年会やりまして、今回は、いっぱい子供さんが来ましてね、本当に自分たちの子供なのかってほとんど孫の方も結構いたみたいですけども、あんなに大勢来てもらうと大変嬉しいなと、私も今まで家族新年会何回か出てるんですけども、一番余計だったんじゃないのかなと。来年もまた家族新年会やりますんで、もう今から心がけておいてくださいませ。会員の方がちょっと少なかったのかなと、欠席が、孫を連れて来られる方はね、結構いらっしゃるみたいだから、孫をいっぱい連れてくれば結構賑やかで、ビンゴゲームも楽しかったですし、なかなかなんか喋れって言われてね、余計喋って時間がいっぱい余ってるからって言われたんですけども、ね、それはそれとしてありがとうございました。それで、今日は昨日ですか、副会長の片山さんと、佐藤さんが、ミャンマーへ視察に行っております。ミャンマー行って帰ってきて、来週がその報告会になるんですけども、ミャンマー行って表出なきゃいいなと、あそこの拉致されて身代金って言われたって140-150億、ね、国は出してくれませんし、まさか自分でもそんなペ達成なんじゃないかなと思いますんで、私どもも、4月か5月、もし決定すれば行くことになるんですけども、やっぱりホテルの中が一番安心なのかなと、あんまり外出歩かないように、吉田君は特に外行くの好きみたいだから時間見ながら喋るって言われたんですけど、うちわの話で、まあとにかく拉致されない。あ、それと一つ聞いておきたかったんですけども、サッカー昨日ヨルダンとやったんですけど、勝ったでしょうかね、負けたでしょうかね、わかります？2-0。ああ、私ちょうどね、途中まで、1-0まではちょっと見たんですけども、それからもう仕事にかかるもんですからね、あと見れなくて、ただ誰かに聞いたら、サッカーあんまり興味がないから、わかりませんって方がね、何人かってね、ここだ、誰か知らんはわかるだろうと。なるほど、2-0。じゃあ、これで1次リーグ突破ですね。はあ、あんたも興味ないんだろ興味のない方がいっぱいいるんでね、すいません、5分ですあんまり引っ張るとね、 何話していいかわからないんでね、どうも、じゃあごゆっくりどうぞ。ありがとうございました。
緊張感とのアイスが大変ありがとうございます。続きまして、まともな星野幹事からの感情報告があると思います。
皆さんこんにちは。まともな感じでございます。幹事報告をさせていただきます。米山小学会より、第9回米山功労クラブの、感謝状が届いております。皆様にお見せいたしますので、こういうのが来ております。あと会長宛に、RI 第2560部、ガバナー決心原稿依頼が届いております。この3月号に、小山会長の喋った書いたことが多分載ると思いますので、皆様ご注目いただいていいかなと思いますが、あと2017年18年度、ガバナーノミニー候補者推薦についてというのも来ております。提出が3月10日であります。はい、以上幹事報告終わります。
はい、ここちょっとですね、以前今米山の話が出ましたんですが、タイ君からですね、新年明けでメールが来ました。昨年の外交官試験ちょっとやっぱり、うまくいかなかったみたいで、信頼のですね、博士号を今取って、信頼にとりあえず頑張っておりますという年始のメールがいただきました。一応ご報告まで。それでは委員会報告で、青少年委員会の西村委員長から。
こんにちは。青少年保守委員会からのお知らせです。恒例の、小学生親善サッカー大会の、お知らせですけども、日程が決まりました。5月3日日曜日、例年ですと連休の最終日とかが多かったんですけど、今回は、全般の方になりましたので、で場所は、いじみの、陸上競技場グリーンスタジアム、開会式が9時からということです。まあ、詳細が決まりましたらまたご報告させていただきます。以上です。
はい、続きまして申告委員会の日村委員長から。
それでは申告委員からのご報告でございます。先月の12月の夜間例会で、チャリティーオークションを行いました。皆様方から多大なご協力を頂戴いたしまして、金額の発表をさせていただきます。皆様のご協力いただきまして、8万2000円をチャリティーをさせていただきました。どうもありがとうございました。今後もまた皆様のご協力とともにですね、こちらのチャリティーとかご支援いただきながら今後も進めてまいりたいと思います。ありがとうございました。
はい、あと言い忘れの委員会ありますでしょうかね。ないですか。はい、じゃあ何回か出席委員の方へ。今日の、ないですね。
いや、声を使います。出席委員会から報告させていただきます。9月7日、この日はですね、100% 抽選ということで、回数50名、同時抽選者47名、当日欠席者3名、メイクアップ2人ということで、まあ、残念ながら今のところでは 98% 1名の欠席ということでありましたので、まあ、それでも、まあ、98% ということで、皆さんのご協力本当にありがとうございました。1月14日、会数50、家族新年会であります。当日出席者36名、当日欠席者14名、メイクアップ4名ということで、出席率が 80% ということで、ちょっとガタッと落ちましたので皆様よろしくお願いします。今日ですね、1月21日、会数50名、当日出席者38名、当日欠席者12名、ということで、パーセンテージ計算していきます。 あ、そういうことでありますか。
引き続きニコニコボックスの方でお願いします。
はい、それではニコニコボックス委員会より本日のニコニコボックスを、発表いたします。本日は9名の方より26口いただいております。ではすみません、座ったままご披露させていただきます。1番宮野翔平君、柴田小五所天木様、本日は大変ありがとうございます。4口いただきました。2番鶴木英子君、新年会では孫が大変お世話になりました。親睦委員会の細やかな配慮にとても感謝いたします。ご苦労様でした。二次会では大勢の会員の、花時計に方々、花時計にお越しいただきありがとうございました。また待ってます。はい、ありがとうございました。大野市、またわきくん、家族新年会ありがとうございました。孫たちも喜んでいました。4口いただきました。小池豊くんでした。広瀬くん、申し訳ございません。家族新年会お世話になりました。2口いただきました。高橋正明君、家族新年会での孫へのたくさんのプレゼントありがとうございます。おかげでじいちゃん大好きというプレゼントもらいました。3口いただきました。6番神田圭一君、健康は良くて助かります。2口いただきました。7番吉田忠宏君、年々厳しくなる業界にいて、それでも3店舗改装しており、皆様のさらなる応援をお願いいたします。ご口いただきます。8番佐藤金一君、今日は欠席かなと思っていましたが、皆様にお会いしたくて何とか出てきました。ただし、バッチは波多野君から借りました。最後私、家族新年会、本人不在にもかかわらず、今だとお世話になりました。ありがとうございました。以上です。
今日は大変和やかな正解、滞りなく終わりましたけど、これからはですね、真面目なプロの委員会からよりですね、非常に生き生きに関わる大事なお話をいただくということであります。宮野委員長からご報告お願いしたいと思います。
プログラム委員長の宮野でございます。今日は簡易タクアということでございますが、1月7日に簡易タクア、そして今日代わりにライブタクアという形でございます。本日は、社会保障委員会の江藤委員長さんの方から発言を開きがございまして、今いろいろと緊急の場合 AED を使用して助かったという事例が聞こえるということで、できるなら AED の講習会等をやっていただきたいという依頼がございまして、その旨、柴田広域消防本部の消防庁の益子さんといろいろ協議させていただきまして、本来であれば2時間ほどいただきたいということでございましたが、30分という限られた時間で心よく了承いただきました。そして、柴田消防署救急係、係長の天野様より、本日お越しいただきまして、ライブ確保といった形で AED の調査についてお話をいただきたいと 思っております。また本日を契機に皆様方の職場で AED の設置、そしてまた講習会等を開いていただければ幸いと思いますので、よろしくお願いいたします。以上報告いたします。
ただいま紹介していただきました柴田消防署救急係の天木です。よろしくお願いします。
では、準備してきた資料とありますのでそれをしながらやっていきたいと思いますので、マイクなくても聞こえますかね。はい、すいません、ありがとうございます。まずお話だけ先に進めますね。AD とか心肺蘇生とかいうとなかなか身近なこととは感じないとか興味がなかなか出ないというのも本当のところだと思います。でもですね、実際に日本で年間7万人くらいが病気が原因じゃなくて突然パタッと心臓が止まってしまってそのまま亡くなっているということがあります。スライドの中にもちょっと作ってきたんですけれども、日本で7万人、これを柴田の人口に直すと約60人くらいですね、柴田でも亡くなっててもおかしくないということです。柴田で60人っていうと、ちょっとこう人の輪を広げていくと自分の周りでも起こりうるんじゃないかなということで、今日ちょっと AED についてお話しさせていただきます。何の機械ですかというと、一般的に言えば電気ショックの機械です。で、電気ショックなんですが、ED は喋ります。機械で電源を入れると音声メッセージが流れて、あとはそのメッセージに従っていくだけで簡単に誰でも電気ショックができる。心臓に電気を流す機械ですね。で、誰でも使えます。 AD は電気ショックが必要かどうかを判断してくれるので、電気を流すだけじゃなくて診断をしてくれる機械というふうにも言い換えられます。なので間違って電気ショックをすることはありません。で、 AD は胸骨圧迫、俗に言う心臓マッサージですね、をする機械ではありませんので、電気ショックをするだけでは止まった心臓はなかなか動いてくれません。それと同時に心臓マッサージをすることで、心肺蘇生に寄与するということになる。で、いつ使うんですかと言った時に呼びかけて返事反応がなかったら使えます。で、いつ使うのって言ったら、この人が出るんですね、大体。で、使うと必ず助かりますかということをよく聞かれます。また一般的なイメージとして、あれ使えばみんな助かるでしょ、心臓戻るでしょっていうような意見も聞かれるんですけども、必ず効果があるとは限らない。使っても救命できないことがあります。でも使わなければ助かる可能性はずっと低くなります。で、使って状態が悪化することはありません。先ほど言ったように、必要のない場合は電気ショックにかからないようになってますので、使って状態が悪くなるということはありません。で、できるだけ早く電気ショックをかけることによって心臓が元に戻りやすくなるという結果も出ています。 で救急車にも電気ショックついてるでしょ、まあ、確かについてます。で救急車を待っててはダメなんですかということなんですが、救急車を待ってたら遅いんです。なのでこうやって皆さんにお願いして、その場にいる人じゃなきゃダメなんですよというお話、講習をさせてもらっています。1分経過するごとに約 10%、 1割ですね、助かる確率が減っていくと言われています。で救急車が現場に到着するまでの時間はおよそ8分、これ全国平均と柴田地域変わりません。その現場現場によって、消防署から近い救急車が近くを走ってたっていうたまたまの偶然はありますけども、およそ8分かかります。で約1割減っていって8分かかるとすると相当低くなりますよね。8分かかるともう2割ぐらいしか助からないということになりますので、それよりも早くその現場にいる人に使ってほしいということです。でじゃあ突然死っていうのはどういうことですかということなんですけども、先ほどお話ししましたように年間7万人が亡くなっています。で日本の人口がこれぐらいで 0.06%、 柴田市の人口に割ると 59.23、 約60人が年間に突然何の病気もなく元気だった人が、それも助かるかもしれなかった人がこれだけ亡くなっているかもしれないという現実があるわけですね。で心臓死、突然の心臓突然死というのはどこで発症して何時に起こるか全く予想がつきません。で心臓突然死というのは心室細動という不整脈、この辺からちょっと言葉が難しくなっていくんですけれども、要は心臓が痙攣するんですね。ラグビーなんかの試合ですと、よくタックルとか受けて頭にこう衝撃があって脳震盪ということが起きますけれども、それと同じように心臓も心臓震盪なんかいうふうにして痙攣が起きると心臓が全く血液を送り出さなくなります。それが心室細動という不整脈と呼んでます。この心室細動というのの唯一の治療法が電気ショックによる除細動という、この震えを止めるという方法です。ここで難しいこといろいろ書いてありますけども、今説明したようにその痙攣を止めるには電気ショックを打つしかない、あとは全く止まるのを待つだけですよということですね。まあ、ブルブルと震えてるのをバカなワッコ猪木さんみたいに気合を入れてやるとピタッと止まるんですね。震えを元に戻すんではなくて一回こうピタッと止めてやる、電気ショックによって。そうすることで心臓っていうのはまた自動的に発動する能力がありますので、元気な心臓は戻ってきます。先ほどの右下さらにのグラフにあるように時間が経てば経つほど元気がなくなってきますので、こう気合を入れて止めても戻ってこなくなります。先ほどと同じですね。1分経つと 10% 助かる確率が減っていきます。そこで現場にいる人にも一刻も早く電気ショックをかけてもらうために作ったのが AED という機械です。AED 使用の必要性というのは、目撃された心停止の場合、まあ、突然バタッと倒れてしまった場合ですね、この心臓が震えているといった状態が最も多い、それに対する最もかつ唯一の治療法は電気ショックしかありません。で1分間に1割ぐらい助かる可能性が減っていくので早くしてほしい。でこの震えてる時間というのは数分間に過ぎません。数分間過ぎると心臓は全く動かなくなってしまいます。で以上のことから早く現場にいる人に電気ショックをかけてほしいということなんですが、日本国内ではこの6つの AED が出回っています。 で、各会社、あと販売代理店などから購入ができますし、多くのところではレンタルを行っているところも多いですね。 AED をレンタルして、防犯とか防災の会社ですとレンタル業務を行っているところがあります。でイベント等の短期間の貸し出しを行っているところもあります。でイベント等というと、主にマラソンですかね。一番こう心臓が震える可能性が高いのは、ちょっと前東京マラソンで、おでこのタレントの松村美京、あれ走ってて途中で倒れて、実際に電気ショックをかけて元の通りピンピンとテレビの方に戻っていきましたね。あれもすぐ AED があったからということです。実際に、その他でもマラソンの、大会でですね、AED、自転車と一緒に走って回ってるんですね、スタッフが。それで、もう倒れてから1、2分ぐらいでパーク駆けつけて、助かったという例も何例もあります。ので、こういうイベント等の貸し出しを行っているというところもあります。あと、それで、いろいろこういうお話をしてきて、設置はされてきています。設置されているんですけども、まだやっぱり出されない人がいるということで、じゃあ、ここら辺に問題があるんだろうかと考えた人たちがいるんですね。で、その人たちはやっぱ絶対数が足りないというのもあるんだけども、配備基準が一貫性がないんじゃないかとか、設置されてても、誰もが使えるよう市民に周知されていないとか、あとはですね、一つの施設に一個あるんだけども、広さに見合ってないんじゃないか、そういうことが考えられると。そういうものを政策とか計画を立ててやっていった方がいいんじゃないかなというふうに今言われています。で、じゃあどういうところに置いたらいいのかということなんですけども、心停止の発生頻度が高い、人が多い、ハイリスクな人がいる。心臓なので、心筋梗塞とか狭心症を持った方はハイリスクと言われています。あとは心停止のリスクがある、先ほどお話ししたように、マラソンとか、これは非常にリスクが高いスポーツで、スポーツの中で一番突然の心停止が多いと言われています。あとですね、そこに球場というふうに書いてあるんですけども、野球なんかでも若い人が何人も倒れています。野球で内野だと体に当てて前に落とせとよく言われてますよね。野球でやる方は分かると思いますが、そうすると胸に打球が当たることが、そのタイミングで不整脈が起きてしまうと、先ほど言ったように心臓が震えてもう動かなくなってしまう、そういったケースがあります。あと新潟市のケースなんかですと、空手の試合中、競技中に打撃し合って、その衝撃が元で心臓が止まってしまったという例もあります。あとは、目撃される可能性が高い。やっぱりこう一人で倒れていてもダメなので、周りにいっぱい人がいることの方が、AED は効率的に効果的に使えますよ。あとは、せっかく AED が置いてあっても、高齢の方ばかりでこう使えないと。そういう、もう逆に年齢が低すぎて使えないということであると、せっかく置いていても効果は薄れてしまいます。あと、旅客機、遠隔地、離島など、なかなかこう、救急隊が来るまでに時間がかかるところは、効果があるんじゃないかと考えられています。で、推奨場所としては、駅、学校、スポーツ施設、行政施設、大規模な施設ですね。購買医療施設、長期療養施設、まあ、老人ホームなんかですね。こういうところにあるといいですよ。その次に、まあ、第2候補といいますか、そういったところで大規模なアパートとかマンションにあったらいいんじゃないかなと。それがクリアできて、次に考えるのがコンビニやガソリンスタンド、バス、タクシーなんかにあると、人がいっぱい交わるところなので、こういう可能性もあるんじゃないかななんて。で、先進的なところでは、タクシー1台ずつ乗せて、それを GPS にして、スマートフォンでみんなコントロールできて、なんていうのも試みされています。で、これが実際に新発田市の AED がどこにあるかという図ですね。ホームページで調べると簡単に出てきます。だいたい先ほど言ったような施設ですね、行政施設だとかスポーツ施設なんかにほとんど置いてあります。なので柴田市もここに設置しなきゃないんじゃないかっていうところはほぼ出ています。あとは個々の会社とかですね、大きな会社であったりそういうところにあったらいいなっていうところもありますし、もうすでに置いてあるところもあります。それで目撃された震源性の心停止、まあ、突然の心停止ですね。これがちょっと古いデータで2010年なんですけれども、667件あります。そのうち 45% 究明されました。この 45% っていうのはすごい数値で、実際に私たち心臓が止まってますよって言って救急車で行くと 1% も助かりません。ただですね、これ、まあ、前提条件として目撃された心停止ということで、かなり救命の確率が高いというのを前提としているので、でもそれにしても 45% 半分近く救えたというのはすごいという数値です。で、この右の図はちょっと見にくいんですけども、AED の使用があった場合、ほぼ、まあ、半分ですね、45% 助かっています。で、社会復帰も4割近くされています。ただ助かっただけじゃなくて、元通り歩いて仕事もできるという状態に復帰しています。これが119番だけだと、1割も助かっていません。また119番して心臓マッサージだけっていうのよりも、確実に電気ショックをした方が、社会に戻っていけるというデータです。でもですね、これ実際すごい数値なんですけれども、総数はどれくらいかというと、総数が 22,463件、先ほど助かったのの母体が600件ですね、600件ちょっとだったので 3% しか実際 AED は使われてませんでした。で、残りの 97% は AED 使ったら助かるかもしれないという状況の中で、その AED の恩恵に預からなかったんですね。ということは、今柴田で先ほどの図で見た通り、ほとんど大体ここに置いたら効果的だよといったところで設置されています。でも実際日本のデータで見ると 3% しか使っていないということは、やっぱりこう使うのに抵抗があるんじゃないかとか、ああこれこの人を動かしたらまずいんじゃないかとか、そういうやっぱり救助者のこう心の面ですね、そういうのがやっぱりハードルとなってあるんじゃないかなと私たちと考えています。あとは本当に国交が AED を使う場なのかなというところで、これが NHK の方で世論調査を行った結果です。 AED を使うことができますかと無作為に聞いたところ、半分以上ができませんと答えています。ただ今話をちょっと聞いただけでも、 AED って誰でも使えるんだよっていう知識だけはあると思います。なので実際こう使ってほしいな、まあ、私たちも使えるんだよって言って使ってくれるだろうなって思ってるんだけども、実際にはなかなか使ってくれないというデータですね。じゃあそのできない理由はっていうと、まあ、使い方がわからない、使うべき状態がわからないということですね。で、救急隊を待った方がいいんじゃないかという意見もあります。こんなことでこうハードルがあるんだなということが分かってくるんですけども、先ほどと同じですね、 AED って何っていう伝えと全く同じなんですけども、電気ショックが必要かどうか判断してくれるので、まず何にもなくても貼ることが大事です。その人電気ショックいるから貼るじゃなくて、電気ショックがいるかどうか分かんないけども貼ろう、そういうことが大事になってきます。 またですね、電気ショック必要な人だと心臓マッサージもしなきゃないです。そういう人にはやっぱりこう判断しなきゃないという心の負担が大きくあります。それを音声メッセージでああしてください、こうしてくださいと話してくれるので、やってくれる人の心理的な負担を取り除いてくれますね、ある程度。なので AED を使う場面かどうかは分からなくても、倒れた人がいたら AED を使うというような習慣をつけていれば、救助者の、また救助のハードルが下がるというふうなことで、皆さん覚えていただきたいなと思っています。それではですね、実際にこう訓練の道具なんですけれども持ってきていますので、ちょっと真ん中をお借りして実際にやってみたいと思います。
空骨で どうせで
胸の真ん中ですね。だと詳しく言うと自分のこう真ん中骨、ここに真ん中に大きい骨があるんです。そこの下半分ですね。で心臓の位置っていうのは俗にこう左側にあるって言われてますけども、実は真ん中です。真ん中にあってちょっと傾いてるので左側って言われてますけども、真ん中にあるのでここを押しましょうということになってますね。
どうぞみんな傾いてしまうんです
か。いえ、女の人とかでやっぱりこう脱がすの長く抵抗あるなっていう方はそのままでも構いません。
どうやって
シールだけは直に肌に当ててください。そうしないと抵抗が大きくなって火傷してしまったり電気が流れなくなったりしてしまうので。
いけどね、止めるだろうね。いや
いやいや、そうですね、はい、電子もなくてもいいので心臓が早ければいい。重要なのは電気ショックするのも大事ですけども、電気ショックするまでの間心臓も止まってるし呼吸も止まってるので一生懸命こうしてもらう。心臓マッサージと AED 電気ショックはセットですよということで、皆さんに講習をお勧めしています。
心臓が動いたら痛くなってます。
心臓が動き始めてもこれは貼っておいてください。そうですね、救急隊来るまで心臓が一回止まっているということは不安定な状態になるので、また上がってきた状態が下がるかもしれないということで、まあ、貼っておいて、で救急隊が専門のもう画面で見れるものを持ってきますので、それまで貼っておいてください。
こういうことですね、突然上がってしまう。
そうですね、
そのまま貼っておいて、
はい、
例えば2回目の電気ショックをしますとかってこともあるわけなんです
か。はい、貼っておいて意識が戻った人とか動き始めた人はショックするっていう可能性はないですけれども、最初電気ショックしなくてもよかった、でも心臓マッサージしてたら心臓が動いて元気になってまた震え出したという例もあるので、これは貼っておいていつ電気ショックができる
のか。またじゃあ離れてください、電気ショックしました。
はい、このも機械が2分ごとちゃんと時間を計ってメッセージを出してくれますので、
一回したら終わりじゃない、一回ごとにまた同じメッセージが必要になる、
はい、入るんですか。はい、2分ごとに2分経ったらまた心臓が動いてるかもしれないというのでチェックしてくださいというメッセージが出ます。
動いているパーソンはどんなメッセージ。
動いてまず電気ショックは必要ありませんというメッセージが出まして、その後に必要がないからもしかして戻っているかもしれないので脈と呼吸を確認してくださいということです。はい、一般の人の脈はなかなか取りづらいと思いますので、今は普通の呼吸していればあこれは息吹き返したなと思ってもらえて結構です。
よく水に溺れて使ったっていうと、はい、そういう場合でもやることもあるんですか。
そうですね、あります、まあ、どっちにしても心臓が止まっているとやる行為はみんな一緒になります。電気ショックの準備をしてあと心臓マッサージをする、すべて何が原因でも心臓止まってしまえばやる行為は一緒なので、お医者さんでも救急隊でも一般の人でもなので、これは皆さんできるだけ早く処置を始めましょうということで進んできています。
はいくらぐらいでしょう
か。高いので40万、安いければ20万切るぐらいから購入の場合あると言われています。でレンタルですと月1万弱ぐらいから、ゴルフもスポーツの中では突然倒れて亡くなる方が多いと、ゼロの状態から結構100近くの力を出すので心臓に結構負担がかかると。
大体ゴルフ場は山の中だから消防間に合わね
えんだよ。
ゴルフバッグに処方になって
そのままでいい。
濡れた時はやっぱり感電したり表面走ってしまって心臓に電気がいかないということがあるので、こことここの間だけで、ここだけで全身拭く必要はありません。上だけこう拭いてもらえれば。雨の時は下が濡れててっていうのもあるので、なるべくこう雨の当たらないところに濡らして上半身上だけ拭いてあげるという形になりますね。
通常倒れた時に変に動かすと悪いなっていうのもあります。
そうですね、動かしてください。絶対処置しなければ助からないので、もう息もしてて大丈夫だなという人で手足が動かないという方は背骨がやられている可能性があるので、そういう方は動かすと危険だというのもありますけども、そういう場合でもやっぱりこう道路の真ん中にいて危険だとか、そういう場合は動かします。意識のない場合だともう処置しなきゃ助からないので、処置しやすいところまで出すというのが鉄則です。
よく我々の場合なのはトイレで倒れるとか。
はい、ね、ありますね。
そういう時に、はい、お前大丈夫だとか言ってる場合は、はい、本当に大丈夫なんですね。触れるってこと
は、あれはですね、ちょっと心停止の話とは離れるんですけど、人間の中でこう神経がありますよね。神経でこう活動するときってプラスの方にガーッとなるんですけども、排尿するときってマイナスの方にこう、ふーってリラックスするのが強く働きすぎると血圧が落ちたりして、で、ね、頭に血が行きにくくなってバタンと倒れるけども、倒れると血って頭の方に行きやすいんですよね、立っている時より。で、戻るということが多いです。なので、まあ、その人大丈夫だって言ってると、まあ、大概大丈夫。で、その注意してほしいのは倒れた後と倒れる前に何か違いがあるか、頭に痛いのが残るとか、しびれがあるとか、そういうのが明らかに違うよという場合はもう救急車呼んで早く処置してもらった方がいいです。
疲労を確保してくださいってあったじゃないですか。
はい。
疲労を確保するってのはどういう目指すか。
脈が戻る前ですね。倒れてる。
疲労確保っていうのはどういうふうにしたらいいか。
倒れたばかりの人ですと、こう横になっている人をふっと上げてやる、そうですね、上向きにさせてやる。で、心臓が戻った人に対して、こう気道をずっとやってると、これだけでこう人で一人使っちゃうので、そういう場合は、まあ、横向きに寝かせてあげると、自然とこうなりますよ。吐いたものがあっても出ていくし。
ということで、場合は例えば首の下に何か入れるとか。
それでもいいです。はい、首とか肩の下にこう入れてあげて、自然と上に向くようにしてあげる。それでも気道は確保されるので。はい。
カフラはどちらでもいいんだろう。
先ほど言ったように心臓病でありますよね。そこにあるので。
右側に
書いてあるけども、どっちでもいいです。左上でもいいです。
対
角線、心臓を挟む位置にあれば、
要するにパッとが右と左に決まっているかではないんです
か。そうです。一応分かりやすいように絵では書いてありますけども、
どっち貼ってもいい
ですか。
どっち貼ってもいいですね。
はい。
だから、ダメだ。
私だけやってるとこの大変さって伝わらないんですけど誰かにやってもらうと結構大変だなっていう
先生
やだよ会長会長
そうですね、それぐらいこうずっと でこれ何もなければ8分間、はい、しなければならないので、はい、もうどんどんどんどん交代して疲れていくと心臓が回らなくなっていくので、
もう今はいい気でしたね。
アップラスされとっておかないね。何事も経験でね。力あるの。
はい、大変どうもありがとうございました。
会
長様はテンションの方、
はい、
はい、お聞きください。
いや私も不整脈だからやっぱり言っておかんばねえなと、倒れたら大変だからうちにも買っておこうかなと思うけど高いね。吉田君買ったら借りようかなと。じゃあ提唱いたします。